78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様、ぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さあ、そして今週は地域社会システム学科の北川進准教授にお越しいただきました。北川先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
北川先生は生命環境学部地域社会システム学科の准教授でいらっしゃいます。改めてこの地域社会システム学科、どのような学科なんでしょうか。
地域社会システム学科という名前ですが、狭い意味での地域にとらわれず、地域の問題から国際的な問題まで、扱っておりまして、法律、政治、経済、経営などについて幅広く学ぶことができる学科です。
社会科学を総合的にその幅広く学ぶことができる学科なんですよね。北川先生はその地域社会システム学科の中でどのような研究をされてるんでしょうか。
私の研究テーマは環境政策です。ドイツや日本の環境政策を対象としていますが、今日の環境政策がどのような経過をたどって作られてきたのかというのを、政治や経済、さらに社会の動きに注目して研究しています。これまでのところ、ゴミやリサイクルに関わる政策を中心に研究してきまして、また温暖化防止政策についても研究しております。
その日本だけではなくドイツの環境政策も研究されているということなんですが、なぜドイツなんでしょうかね。
ドイツは環境先進国と言われることが多い国です。確かに太陽光発電などの再生可能エネルギー政策は緑の党というドイツの環境政策の後押しもありまして、先進的だと言っていいと思います。私自身がテーマの一つとしているのはドイツのゴミ減量化政策ですけれども、その政策も非常に先進的であるとして日本で紹介されることが多いものです。しかし、詳しく検討してみますと必ずしもそうではないということが私の最近の研究で分かってきました。先進的と言われるドイツの環境政策においても優れている部分もありますが、当然そうでない部分もあります。つまり表面的には環境問題を解決しようとする政策に見えても、その実態は企業のお金儲けに傾きすぎていたり、目の前の選挙で勝つためだったり、そういうこともあるということが分かってきました。
そうなんですね。やっぱりドイツっていうと環境先進国のイメージが強いですもんね。でも掘り下げてみると実はそういった一面もあると。その研究の出発点は何だったんでしょうかね。
一般的に良いもの、良い政策と言われているものを本当にそうなのかなと疑ってみるのが私の研究の出発点です。学問とはそういう疑問から始まるんじゃないかなと思っています。で、例えますと私の研究は謎解きのようなものです。
謎解き、
で、実は私自身の環境研究分野を環境政策史と呼んでいます。で、この環境政策史という名前は、環境政策の後に歴史の史という字をつけたものなんです。で、歴史というと難しそうですが、分かりやすく言いますと環境政策に関する謎解きをするっていうことなんですね。で、ドイツに関して、言いますと、ドイツは今は環境先進国と言われていますが、1980年代前半までは 実は環境先進国ではなかったんですね。
そうなんですね、
は
い、
でドイツが環境先進国になったのは、1982年から98年まで16年続いた、保守政党出身のヘルムート・コールという人が首相を務めていた時期です。でこのコール首相をはじめ、保守政党の政治家は環境政策に熱心ではなかったんですけれども、なぜこの時期にドイツは環境先進国になったのか、そういうまあ謎が生まれてくるわけです。
確かにそこを境に何があったのかって気になりますもんね、はいは
い、でこういった謎解きを通じて環境政策の実態をより深く理解し、今後のより良い環境政策づくりへの教訓を引き出すことを私自身の研究の目的としています。でもしご関心おありの方は、今年私が執筆した本で、タイトルは環境政策史論という本がございまして、はい、サブタイトルはドイツ容器包装廃棄物政策の展開という、まあ、容器は、飲み物の容器なんですけれども、うんうん、そういう本が軽装書房というところから出版されておりまして、まあ、それを読みいただければこの謎解きがわかるという、そういうことでございます。
なるほど、その謎解きいろんなことで言えますよね。新たな、はい、ね、やっぱり疑問を持つことで答えやヒントが見えてくることってありますもんね、はいはい、このドイツの環境政策を研究する意義はどういった点なんでしょうかね。
はい、ドイツの環境政策にもいろいろ課題はあるのですが、非常に荒っぽい言い方ですけれども、全体的に見ると日本の環境政策より進んでいると言っていいと思います、したがってドイツの環境政策をよく理解した上で、ドイツと日本を比較しますと、日本の環境政策の、まあ、到達点、まあ、どこまで行っているか、あるいは問題点というものが見えてきます、で私自身一番関心があるのは日本の環境政策であると言っていいかもしれません、
はい、
日本の環境政策の実態をよりよく理解し、今後のあるべき姿を考える上で、海外の環境政策を研究している、まあ、そういうことになります。
確かに、ね、日本だけではなく他の国と比較をすることで、はい、いろいろ日本の問題点が浮き彫りになってきて、はいはい、それをよくしていることを研究されているって、はい、そうですね、いうことですよね、はいはい、そう、来週も北川先生にはご出演をいただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。北川先生、今日はどうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後、番組のブログにアクセスをしていただくと、チェックすることができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも聞いてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。